This is はみ出し系ライフの歩き方。I'm Yukari Peerless.周りが決めた道からはみ出して自分だけの生き方をする人を応援するポッドキャスト、はみ出し系ライフの歩き方。Welcome to episode 145. こんにちは、ピアレスゆかりです。先週は Your Voice Summit のバーチャルサミットがあったので、はみらいはお休みさせていただきました。6日間にわたって様々なポッドキャストで声の配信をしている方とのセッションを配信させていただきました。私はですね、有名ポッドキャスト、しのぶとなるみの毒舌アメリカンライフのお二人と、シンガポール在住の Next Planet の畑山理沙さんと、オーセンティックなパーソナルブランドについて、そして、マルちゃんトークのリチャードソンみゆきさんと、クリエイティブな番組作りについて、それからシンガポール在住のボレンズまゆみさんと、ポッドキャストで、いかにして日本や社会の固定概念を変えていくかというお話、右脳と左脳のお二人、そしてサニーさんと、Youth Mentorship について、そしてサルディ佐藤ひな子さんと、コミュニティの作り方、育て方について、それぞれお話しさせていただきました。初日と最終日には、エミコ・ラスムセンさんと、好きなともこさんとの3人でライブ配信もしましたが、無事、サミットすべての工程が終了して、ほっとしているところです。まだ見れていないという方は、YouTube で今すべてのセッションが無料で見れますので、ぜひ見てみてください。ともこさんとエミコさんと3人でこのイベントをやることができて本当に楽しかったです。もしね、サミットを見てくださった方はぜひ感想のアンケートにもご協力ください。詳細欄にリンクを載せておきますね。さて、今週のゲストは、現在イギリスで大学院に通っていらっしゃるアンナさんです。アンナさんはツイッターやノートでジェンダーの問題やミックスルーツの方の問題などを発信していらっしゃいます。私はずっとツイッターでフォローさせていただいたのですが、最近クラブハウスでもご一緒することがあって、お話を聞いてとっても素敵な方だなと思ったのでインタビューをさせていただきました。日本ではミックスルーツの方のことを一般的にね、ハーフと呼ぶことが多いと思うのですが、まあ、その問題点とか、またミックスの方が日常的に体験するマイクロアグレッションについてお話しいただきました。それではアンナさんとの会話をお楽しみください。今週のゲストはアンナさんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
アンナさんは、私はツイッターで最初に、
はい。
お知り合いになったっていう感じなんですけど、はい、そうですね。だからツイッターやってる方とか、ハフポストとか読んでる方は、多分、アンナさんって多分わかると思うんですけど、一応、簡単に自己紹介をお願いします。
はい。初めての方もおられると思うのですが、はじめまして、アンナと申します。私は、ちょうど1年ほど前にツイッターを始めまして、で、はい、そうなんです。
そんな短い、そうなんだ。
そうなんですよ。
もっと昔からされてるのかと思ってた。
はい、いやいや、本当にもう、つい最近のことで、最初は、医学部受験問題の女性と減点問題について、はいはいはいはい、ちょっとあまりにもなんかもう怒りが込み上がってしまって、うんうんうん、それでアカウントを作ったんですね、ノートと並行して。
そうだったんだ。
はい、それからもうどんどんどんどんあれよあれよという間にいろんな方に、
ネタが尽きないっていうかね
そうなんですよ。それで自分自身がアメリカと日本のミックスルーツっていうこともあって、ジェンダー問題と並行して自分のルーツのことだったりとか、日本国内のその、いわゆるハーフって言われている方たちの問題だとか、外国人に対する差別問題とか、そういうことを中心にツイートしています。はい。
で、今は学生さん。
はい、そうですね、大学院に通ってます。はい、
ありがとうございます。そうですね。じゃあ最初は、そう、はい、アンナさんは、ご自身にハーフという言葉を使われないですよね。
はい。そうですね。
その理由について教えていただけますか。
そうですね。もう、長らくでも、ハーフっていう言葉に対して、もう生まれた時から言われてたことだったので、本当にそれの言葉に抗うようになったのっていうのは、つい最近のことでして、自分としては、さっきも言ったように、ミックスルーツ、ミックスレースっていう言葉を短くして、ミックスっていう言葉を選んで、使っているんですけど、その、ハーフっていう言葉、のやっぱりこう歴史的な問題も ありますし、やっぱりそのなんだろう、メディアによって作り上げられてしまったハーフ像みたいなものも日本は顕著にあって、なのでその、まあ自分としてはやっぱりメディアに出ているような、まあそのタレントさんだとか、まあ、モデルさんだとか、そういった方と私は違うっていう意味もあって、で、まあ、ハーフっていう言葉はなるべく使わないようにしているのと、まあ、あとはやっぱりそのグローバル化が進んでいく中で、まあ、私はたまたま本当に母が日本人で父がアメリカ人っていう本当にハーフなんですけど、まあ、中にはそのクォーターとか、またさらに細分化させていくミックスレースの方、ミックスルーツの方もいる中で、まあ、その方々も含めた単語っていう方のが、まあ、時代に合っているし、その方々も含めることができるという意味で、まあ、ミックスの方が私はいいかなと思って使ってますね。
なるほど。でも日本ではもう本当にみんなハーフっていうでしょ？
そうなんですよね。ハーフハーフっていうことは結構言われますね。
で、それを悪いと思ってない人が多分ほとんどだし、まあ、それで傷ついてる人がいるっていうのもわからない人が多分ほとんどだし、で、実際
そうです
に自
ね。
分のことをハーフっていう人もいますしね。
そうですね。まあでも、私が個人的にそのミックスっていう言葉を使っているんですけど、その中には、そのいわゆるハーフの方で、ハーフっていう言葉をチョイスして使ってらっしゃる方もいたりだとか、まあ、クォーターだとか、まあ、ダブルっていう言葉もありますけど、なので、まあ、そういった当事者の方がチョイスする言葉っていうのは、私はなるべくというか、まあ、批判はせずに、むしろその非当事者の方々には、もうちょっとこう、ハーフっていう言葉を使うに際して、その言葉がどういう意味を持つのかっていうのは、もう少し考えてほしいなっていうのは思ってますね。
ですね。で、私今ちょっと読み返してたんですけど、アンナさんがそのハーフポストに寄稿したその初対面カード問題。ちょっと初対面カードのことをちょっとお話ししてもらってもいいですか？
もう本当に、もう幼い頃から多分、いわゆるハーフあるあるっていうのがあって、まあ、私の場合はたまたま、外見からして、そのミックスルーツであるということがよくわかる外見をしてまして、まあ、中にはもちろんミックスでも、例えば韓国とか中国とか、もうアジア系のハーフの方はまた私とは別の経験をされてると思うんですけど、まあ、私のようにこう外見からして、まあ、そうだなっていうふうに指摘をされるようなグループの子っていうのは、本当にこう、道を歩いてるだけで、いきなり知らない人にハーフですかっていうようなことが聞かれるっていうのは、まあ、あるあるで、まあ、道行く通行人にっていうのは本当にそんなに頻繁にあることではないんですけど、まあ、それこそ本当にこう、初めましてっていう時に、もう私っていう人間をの情報を得る前に、その私のレースに注目がいくっていうことに、すごくこう、違和感を感じていまして、で、もう本当にこう、最初に話す会話、もう本当に最初の10分、15分、30分の会話がもう決まった会話になってきてしまうんですよね。で、それってすごくこう、なんだろう、私というこう、個人の問題からすごく離れたところの話をしている気がずっとしていて、で、なんかその時間を省けるんだったら、省きたいと思って、っていうのがまた一つの動機と、まあ、あとは本当になレストランで座った時とか、本当になんだろう、コンビニで何かを買う時とか、多分今後一切お話をしないような方ですら、ハーフですかっていうふうに聞かれるっていうので、まあ、あまりにも悪質な場合、本当に全然、毎回毎回あれを出してるわけではないんですけど、ちょっとあまりにも、度が過ぎるなっていう時には、もうあれを作っちゃおう、渡しちゃおう、思って作ったんですね。でも、初めは全然、初めに作った時は、もうお守りとして作ってい
そうな
て、
んだ。
もうだから、なんだろう、もう実際に渡すところは全然想像してなくて、もうなんか、これは、なんか変なこと言われたら、これ出してやるからな、みたいな。私の
最
勝
後の
手
切り
に
札
こ
みたいな
う、そう
ね。
です、そうです。私の中でこう勝手に持っていたものだったんですよ。で、それを、まあ、ひょんなことから、まあ、一枚ポンって渡したときに、 なんだろう、すごくこう、リバレートされたような気持ちになって、こういう問題っていうのは私の中で勝手に消化しなくてもいいんじゃないかっていうふうに思うようになって、まあ、一人二人と少しずつカードを渡す人が増えていったということになりますね。
そのカードは、ちょっと今そのページを開けてないんだけど、ハーフですか、はい。どちらが外国人、父 がア
そう
メ
で
リ
す。
カ人ですっていうのと、そのまつげは本物ですか、はいっていうのとか、あとなんだっけ、夢は英語ですか、日本語ですか、
ああ、そう
なん
で
か
す
その
ね。
時によりますみたいな、そう、なんか全
はい、そう。
部、本当に FAQ、よくある質問が全
あ、
部、
そうです、そう
リ
です。
スト
は
され
い。
ているカードで、
うん。
本当、ほぼ100%聞かれるでし
あ、もう
ょう。
そうですね。はい、
特
もう、
にハーフ
本
ですかっていうのはほぼ100%、初対面の人に聞かれる。
そうですね。だから逆に聞かれないと、すごくその人のことが好きになります。
そうだよね。
はい、もう当たり前に聞かれるので、そのもう聞かれないとこっちが拍子抜けしちゃうっていうか、あれ、聞かなくて大丈夫ってい
でもそれを聞く
う。
のって絶対日本人でしょ？
そうですね。いや、まあ、でもそのハーフっていう単語があるから多分余計聞きやすいんだと思うんですけど、まあその私はアメリカに住んでいた時に、まあ、南部のすごくコンサバティブなエリアに住んでいたので、やっぱりその自分がこう、なんですかね、そのミックスレースの人ってやっぱりパッとみんな何人かわからないんですよね。だからこう第三者からしたら、そのどの分類にカテゴライズすればいいかわからないっていうんで、ちょっとしたこう混乱が生じるようで、やっぱりその、なんだろう、日本ほど第一向にハーフですかっていうふうには聞かれないんですけど、やっぱりその、なんとなく話していくうちに、まあ、いわゆる What are you 問題ですかね。
What are you って言うんだ、やっぱ
What
り。
are you っていうのは結構聞かれますね。
なんか、
なの
Where are you from とかじゃなくて。
で、あ、でも Where are you from っていうのをちょっとこう、クッション的な感じで聞いて、で、私もなんかこう、あ、この会話の進んでいく方向がっていうのに気づくと、こう、わざと、I'm from the States みたいな、私アメリカ人ですよっていうふうに答えると、そこでまたちょっとあっていうような顔をされて、またさらに、Yeah, well, where are your parents from? とか、そういう質問に
確
なっ
か
てい
に。
きますね。うん。
なんていうの、その人が何人なのか知りたい問題っていうのは、
うん、
なんていうのか
はい。
な、その人の好奇心っていうか、
うんうん
で、
うん。
ある程度は私は、必ずしも、そう、だからみんな悪意があるわけじゃないとは思うんです
そうで
よ。
す
で
ね。
も、
うん。
逆にだから、ややこしいっていうか面倒な問題になっていて、私これどっ
そう
か
でで
も
す
言ったけど、うちの夫も結構聞きたい人なんですよね。
ね。
で、
うんうんうん。
なんていうのかな。figure out したいっていうのとはまた違っていて、もっとなんか、その顔のフィーチャーが、なんか本当素敵な人で、でもなんか、なんか、あなたは何人なのみたいな感じで知りたいことが、だから私はなんかもうそういうの聞くのやめなよって言うんだけど、時々なんか、I'm sorry, I just have to ask とか言って聞く人なのね、うちの夫は。で、まあさ、今コロナで人に会わないから、まあそういう会話をしたことももう、この1年ぐらいないんですけど、なんかあれは、どうなんだろう。ミックスの人と別に本当に racially ambiguous っていう RA っていう人たちが最近いて、本当もうなんかクォーターとかでもない、なんか本当にいろいろお母さんがクォーターで、おじいちゃん、お父さんがハーフとか、なんかそういうもう本当に全て混じっているような人だと、なんか本当に What are you? って聞かれるって、それがすごい嫌ってみんな言っていて、
そうです
だから
ね。
私もなんかその、何人か見極めるのも聞くのやめようよって私も思うんだけど、
そうですね。
なかなか日本ではそれがなくならないっていうか。
そうですね。やっぱりその、まあ、比較的、それこそその、racially ambiguous の人たちっていうのは、日本にはやっぱり海外に比べて少ないじゃないですか。やっぱりその、だからどうしてもこう、普段とは違うものと接触したときに、やっぱり相手の配慮よりも自分の好奇心が勝ってしまうっていうところだと思うんですよね。
で、その カードを見せたり、そのハーフって言われるのが嫌とか言うと、はい、褒めてるからいいじゃんって言われるんでしょ、
はい、そうなんですよね。
いいじゃん、ハーフとかかっこいいのにとか、綺麗なのにって。
そう、だからそれもだからそのミックスルーツの人たちの差別問題の結構独特なところだと思っていて、うんうんうん、まあ、特に白人のハーフですよね、うん、私の場合は父が本当に白アメリカ人の白人なので、うん、もういわゆる本当にこうハーフとされている人たちのまあ典型になるんですよね、うんうんうん、なのでこう本当にこうえいいなっていうふうに言われるんですけど、でもそれってどうしていいなって思うのっていうところが、うん、なかなかそこまで皆さん考えてらっしゃらなくて、
うん、あれなんか日本人全体のその自己肯定感が低いっていうところなんですかね。そうだから、うん、そのやっぱり日本人の見かけ典型的なアジア人の見かけが、うん、あのいうデフォルトの、うん、
はい、
あれがなんかあんまり良くないものみたいなね、その鼻が高くていいなとか、うん、背が高くて、はい、足が長くていいなとか、やっぱりみんな、ね、うん、あれ何なんだろう、なんでなんでしょうね。
どうなんですかね、やっぱりこう西洋のメディアの影響もあるでしょうし、うん、やっぱりそのこう何ですかね、いわゆるなんだろう、その戦後ですけど、やっぱり白人っていうものがこう美しいってい う、 こうユーロセントリックな美の基準みたいなものも輸入されてしまったのかなっていうふうには思うんですけど、やっぱりじゃあ私個人の話をしますと、ハーフっていいよねって言われる中の、じゃあいくつに私が当てはまってるんだろうっていうのを考えると、私は全然黒髪ですし、瞳もあの黒いし、肌の色もどちらかというとアジア人っぽい肌の色だし、うん、身長も153センチぐらいしかないんですね、うんうん、なのでこうなんだろう、全然その皆さんがイメージするようなハーフタレントさんみたいな感じではないんですけど、うん、それでもハーフいいねだって〇〇だからっていうふうに言われるんですよね、うん、だからそこにやっぱりその個人っていうものがなくなってしまってるなっていうふうに思うんですよ、
うんうん、
だから例えば私が目が大きいね、ハーフだからって言われるんですけど、うん、全然その目が大きいのうちの日本人の母方の遺伝で、
うん、
あの全然父関係ないんですけど、うん、そうなのにこう言われるのがやっぱりこう私の目は私だからこの目をしているのであって、うん、必ずしもそのなんだろう、西洋側の血がそれを影響しているわけではないっていうところ、うんがやっぱりこうあなたの目が素敵だねっていうことに、
うんうん、そう
だね、
うん、
ハーフの目がも目を持っている
あなたが、うん、ハーフだからいいよねってなっちゃう、
そう、そうなんですよ、うん、そこがやっぱり、
うん、美しいものを褒めたいっていうのはまあ結構人の差がっぽいところはあると思って、うんう
ん、はい、
そのやっぱり私も美しい人とかを見た時にわあ綺麗な人だなって思うことはあるんですよ、うん、まあ、かっこいい人だなとか、まあ、それを本人に伝えるかどうかは別として、はい、それがその適切な時と不適切な時があるから、はい、でも、うん、そのなんていうの、そういうフィーチャー一つ一つのパーツとかを、あの例えば、うん、あの笑顔が、あなた笑顔が素敵ですねとか、
うん、
目が本当綺麗ですねとか、そういうの私はあの、そうだから本人に対して言うんだったらあの別にいいと思うんですよね。でもなんかハーフだからいいよねっていう言い方はやっぱり、
そうですね、うん、
そりゃまずいだろうと思うんだけど、
そうなんです、うんうん、だからハーフの何がいいのっていうことなんですよね、うん、さっき言ったようにハーフって一口に言ってもいろんな国のルーツを持つ方もいて、うん、いろんな背景の方がいて、言語能力もおのおのだし、あのどの国に住んだことがあるとか経歴も全然一人一人違う中で、それでもそのハーフっていう単語についてくるそのエンビー的なものっていうのが何を具体的に指してるのっていうところを、多分皆さんそこの思考があのしないままそれを言ってしまってるんだろうなっていうのが私の率直な感想です。
でそのやっぱりそのハーフの中でもその典型的なものをみんな指し、ハーフって普通言うとそれを指していて、やっぱり金髪っぽい明るい髪の色で、だいたい目は青ければ青い方がいいみたいな、
そう、
うん、で私最近クラブハウスとかでも見るのが、なんだっけ、残念ハーフ、なんかそれなんか本人たちがあの、まあ、自虐的に使ってそういう部屋を建ててるみたいなんですけど、うん、
はい、
それをなんか自分で言うのもどうかなと思うし、
そうですね、
うん、私はそれすごい 気になる、なんかやめた方がいいのにって思うな。
いやでもすごくでも彼らの気持ちは分かって、やっぱりそのこうハーフ性みたいなものを求められて生き続けているとそれに自分が当てはまらなかった時にどういうふうにただでさえ疎外感を抱えている社会の中に受け入れてもらえるかっていうのが彼らのすごく大きな、まあ、意識的にも無意識的にもすごくこう感じている葛藤だと思うんですよね。で、そこでやっぱりこう、ハーフとかに限らず、どんなこう属性を持ってる方でも、その当てはまらなかった部分を、自虐して、コメディにして、こう、強者に笑ってもらって、受け入れてもらうみたいな構造ってよくあると思うんですけど、なんかそれを無意識的にしてしまってるんだろうなっていうふうに感じて、で、私ももちろんそういうことを言ったりやったりしてた時もあったんですね。それに気づくまで時間がかかったので、なんか彼らが、まあ、そういうふうに思ってない人もいるかもしれないけれども、私自身は本当にそういうふうにこうコーピングメカニズムっていうか、そのコメディを使って受け入れてもらおうとしてた時期もあったので、気持ちはすごくわかりますね。
あとハフポに書いていた記事で、私なんか気になったっていうか、大事だなと思ったのが、例えばハーフだから綺麗でいいねとか、いろいろ言われて、それが嫌だって伝えると、やっぱり褒めてるんだからいいじゃんっていうのが、まあ一つと、アンナさんが一人我慢すれば済む問題って書いてらして、だからそれ嫌っていうことを自分が言わなければ、なんていうの、すべて丸く収まるじゃないですか。なんか褒められて、まあ乗ってるふりをして、いや、ありがとうとか、謙遜して、いや、そんなことないよって言うとか、でもそれが嫌、自分が嫌なことをこう嫌って伝えるのって、すごい大事だと思うんですけど、なかなかみんな
そうで
や
す
らな
ね。
いじゃないですか。
なかなか難しいですよね。で、やっぱりそのちょっと難色を示すと、相手が、褒めてるのにっていうのを、多分一度経験してしまうと、またさらにそこから言い出せなくなってしまうんですよ。それこそなんか、トーンポリシング的構造ですよね。その嫌なんだよね、私っていうのに対して、褒められてるのにどうして嫌っていうのって、まさにそうだと思うんですけど、なので多分そこで一回ちょっとこう、そうやって言って、なんか褒められてるのに嫌って言ったら、なんか私が悪い人みたいな感覚を持ってしまうと、またさらに言い出せなくなっ
じゃあ
てし
私
まっ
はそ
て。
れを我慢するべきなのかとか思うじゃないですか。褒められてるんだから我慢するべきっていう、なんかそれも。
そうなんですよね。だからこう、私は多分その明確に、じゃあ例えばハーフっていう言葉を使わないとか、そのハーフっていいね、羨ましいねって言われた時に、もうちょっと、しつこいぐらい、しつこいと思われても、どうしてとか、私の目はお母さん似なんだけどどうしてとかっていうふうに言うのって、本当に自分のためっていうよりも、もう相手に気づいてほしいっていう気持ちが圧倒的に大きくて、もちろん本当に、それってすごくめんどくさいことなんですよ。その
あ、いや、わ
相手
かります。めちゃめちゃめんどくさいだろうなと思う。
も。臭いし、その全然こう、なんだろう、私がそこで、ありがとうとか、いや、そんなことないよって言った方のが、もう全然すべてはスムーズにいくし、こう、なんだろう、空気感も崩れずに済むこと、私だって重々承知しているんですけど、そこでちゃんと、嫌なんだよね、嫌って思う人もいるんだよっていうのを言うことによって、その人がまたさらに、次にまた私のような同じ背景を持った人と接するときに、ちょっとでも踏みとどまってくれればいいなっていう気持ちが強いですね、私の中では。
そうですよね。タクシーの運転手に最後にそのカードを渡して、お釣りはいりませんって言って出たって書いてらしたんですけど、だからその時に、まあ、願いとしては、運転手さんが、あ、これは彼女は嫌だったんだって気がついてほしいって、次似たような人が乗ってきた時に言わないでほしいっていう願いがありますよ
そう
ね。
ですね。だってそこで、やっぱりタクシーの中って多くの女性がいろいろ ね、それこそ女性差別的なことを言われたりとかってあると思うんですけど、その社内で2人きりにの空間になった時にもう逃げられないんですよね、もう相手の会話からは。なのでやっぱりそういった立場の方と同じ空間になって、まあ、不快な思いをする人が、まあ、私で最後になればいいなっていう気持ちは強いですね。
でも、あの記事の元になったのは、そのツイートだったんですよね。その初
そ
対
うで
面
すね。
カードのことを書いた。で、ほ
はい。
とんどの人は、まあ、納得してくれたっていう感じですか？
そうですね。いやー、そうですね。もう本当にすごく反響が大きくて、すべては追い切れなかったんですけど、そうですね。その3分の1は、まあ、そういう視点がなかった。気づけた。
知ら
今後
なかっ
から、
た。
知らな
言っ
かって
く
た
れてありが
から、
とうみたいな。
はい。なんか、これ以降、そういったことは、気をつけるようにしたいですっていうようなことをおっしゃってくださった方がいて、で、そうですね。6分の1ぐらいが、まあ、同じ境遇の方で、私もこういうことを言われるのが嫌だったから、こういうふうに言ってくれて嬉しいとか、こういうふうに嫌って言っていいっていうことに気づけましたとか、そういうことをおっしゃってくださった方がいて、で、残りの6分の1が、ここが多分一番ショックだったんですけど、同じ境遇で、なんでそんなことを言うんだと
おお、同
い
じ
う
ミッ
よう
クスの人たち
な、同
から。
じミックスの人たちからの批判っていうのが
じゃ
あっ
あ、そ
て、
の人たちは喜んでるってこと？っていうか、喜んで答えてるってことかな、その質問に。
なんか、そうですね。なんか、せっかく聞いて、僕に興味を持って聞いてくれてるんだから、なんか、そういうことを言うミックスの人が出てきたら、もう僕にこう、そういう質問をしてくれなくなるかもしれないじゃんっていうこと
なるほ
を
ど。
言ってる方がいたりとか、あとは、お一人いらっしゃったのが、まあ、その、まあ、ミックスルーツっていうところを売って芸能生活をしていると。だから、なんかそういったことがタブーになってくると、まあ、自分の仕事的にちょっとダメージがあるから、こういったことはやめてほしいとか、別に、あとは本当にその、まあ、若い世代、まだ10代ぐらいの女性の方で、いや、なんか別に綺麗って言われるの好きだからいいじゃん。もう褒
ま
めてる
あ、ア
んだ
テンシ
から
ョンが
いい
自
じゃん。
分に来てるの
そうです
が
ね。
悪くないと思ってるっていうか。
そう、なんかそれでなんかこう、注目されるんだったら、なんかそれでいいと思ってるし、なんかこれも自分の個性だし、みたいな、いうことをおっしゃってる方がいて、で、残りの3分の1は完全にもうなんか、もう散々の誹謗中傷
あ、
み
そう
たい
なん
な、
だ。やっぱり。
はい、ありましたね。
その誹謗中傷は何が気に入らないんだろう。なんか、褒めてるんだから文句言うな、系なん
そう
です
です
かね。
ね。それもそうだし、いや、もう本当でも本当に散々でしたよ。なんか、ポッドキャストで言っていいのかどうかもわからないような
言っ
差
てください。
別。なんか、本当になんかこう、何、なんか、それこそなんか、外人との間にできた、このやつのくせになんか、生意気なことを
なん
言い
じゃ
やがっ
そり
てみ
ゃ。
たいな こととか、まあ、そういった、なんかその、どうせお前のお母さんはなんか日本の男にモテなかっただけなのに、みたいな ことと
なん
か。
か全然的外れな。
そう、なんか全然話関係ないじゃんっていうよう
確
な、もうただただ本当にただのレイシストみたいな、もう本当に多分ただただ本当に気に食わなくて、私が女性でかつミックスレースのマイノリティの私がなんかこう、声を
発
上げ
言
る、
してる、声を
発
上げ
言
て
し
る
て
のが
る、
気に食わないん
に
だ。
食わない。で、かつやっぱりその、まあ、褒め言葉みたいな共通認識があるから、それに対して嫌だっていうのが、まあ、生意気だみたい
なる
な。
ほどね。
はい。
すごいな。そっか。
まあ、でも本当にショックだったのは、やっぱり同じ背景を持つ方に、こう、批判されたっていうのが、やっぱりちょっとショックだったなっていうふうに思いましたね。
なんかそれを売りにして仕事にしてるそのタレントさんとかって、なんていうのかな、そんな数少なくないじゃないですか。なんか最
そう
近
です
ほ
ね。
とんど芸能人ってわかんない、その割合がどのくらいかわかんないけど、
多いですよね、ミック
ね、
ス
多
も。
分25%ぐらいは そうじゃないかな。
モデルさんとか特に多いでしょ。モデルさん
とか特にそうだし、で昔から言いますけど、その韓国の方とかも多いじゃないですか、
うん、そうですね、うん、
だからなんていうのかな、だそこうミックスだから売れているっていう、うん、なんていうのかな、のとはちょっと違うと私は思うんだけど、
うんうん、どうなんですかね、うん、私はやっぱり個人的にちょっと芸能界の、事情はわからないんですけど、うん、でもやっぱりその、まあ、聞いたことあるのはもう普通の日本人名なんだけれども、うん、事務所の方針でなんかカタカナの名前つけられるとか、
あ、え、うん、どうなの、 あるんですね、その方はミックスの方でね、
ミックスの方で、ね、
日本語の名前しかないのに、
日本語の名前しかないのに、わざと普通になんか、うん、なんか青木さんみたいな名字なのに、うん、なんかそのなんかブラウンさんみたいな名字をカタカナにされているとか、
だからミックス感を出すためにね、
うん、そうですね、うん、だからやっぱりその未だにそのミックスであることっていうのは、まあ芸能界において売り出せる、
うん、なんかステータスっていうか、
ね、うん、きっと、うん、
でもそれ私はもうこれからみんなミックスになると思うんですよね、なんか、
ま、もう必然的に増えますよね。
そう、うん、でまたおかしいのがやっぱり、うん、まあミックス、うん、まあ海外でも言わないことはないけど、なんていうのかな、うん、なんか Or, she's from Japan とか like her mom is from Japan とか、うん、そういう言い方はするけど、
ね、そうですね、
だって初対面でハーフですかみたいな質問絶対私カナダに住んでてないし、
うん、
私は別にそのミックスの人じゃないけど、例えば私が何人かっていうのもほとんど聞かれない、なんか、
うんうんうんうん、
たまたまねこう喋ってて、だから Where are you from again とかって言われることはあるけど、うん、まあ、まあ私が自分普段から自分は日本人だっていうのを言ってるから、まあ、知ってるっていうのもあるけど、
うんうんうん、
なんていうのかな、私が何人かって本当アイデンティティの話をしている時以外はほとんど出てこない、うん、
そうですね、まあ、少なくとも普通にサンドイッチ屋さんでサンドイッチ買う時に何人ですかとか聞かれないですよね、
うんうんうん、
海外で
絶対そうだ、うん、そう、こない、あ、今日の朝こっちの朝アンナさんはいなかったけど、はい、たまたまクラブハウスで聞いて、
はい、
何の話だったのかな、日本に住んでいる、あ、在留外国人の人が集まってる部屋を聞いていたら、
はいはい、
リチャーさんってわかりますか、リチャーオーリー、
あ、はい、
で彼女とも、まあ、今度クラブハウスやろうとか言ってるんですけど、
はい、
彼女も、まあ、外国籍の方で日本にずっと長く住んでいる方なんですが、
はい、
彼女が何て言ってたかな、その日本人の日本語とか日本という文化に対する執着、うんがものすごいって言っていて、
は
い、確かにそうだなってすごい納得したんだけど、
うん、
そうだから日本人なのか日本人のハーフなのかとか、うん、何人なのかとか、
うん、
すっごく気にするじゃないですか、日本の人って、
はいはい、
あれはなんかどっから来てる、日本語話せますかとか、英語上、日本語上手ですねとか英語上手ですねとか、
うん、
何なんだろう、
どうなんですかね。でも本当になんかそれこそミックスあるあるだと思うんですけど、うん、こう何かこうポジティブなことがあるとやっぱりその日本人っぽいねっていう風に言われてでちょっとネガティブなことがあると、うん、あ、やっぱちょっとアメリカ人っぽいねっていう風に言われる、
それはレイシズムじゃないの
レイシズムですよね。
思いっきりレイシズムでしょ、それは。
そうなんですよ、はい、だから例えばなんだろう、この前大坂なおみさんが、
はい、
雑誌のインタビューかなんかをあのパートナーの方と受けてらっしゃって、うん、でなんかお互い何にイライラするみたいな話をされてた時に、うん、その大坂さんの方のが、まあ、綺麗好きだから、まあ、その彼氏さんがそのいろんなものを散らかした後がすごく気になるっていうふうに言ってたんですね、うんうんうん、でその、リプライの欄が面白いなと思ってて、でハイチ人の方々は、あ、綺麗好きなのはハイチの血だねっていう風に言ってたんですよ。
ほう、
で日本人の方々は、あ、やっぱり日本人の血が入ってるから綺麗好きなんだねっていう風にリプライが書いてあって、あ、なんかすごくこう自分もこういうことあるなっていう風に聞いてたんですよね。
うん、
例えばなんかそのなんだろう、時間にちょっと遅刻しちゃったりとか、うんっていうことがあると、うん、私個人のことではなくて、あ、やっぱアメリカに住んでたから、うん、やっぱ時間とかルーズなんだねとか、 れたりとか、逆にオンタイムとか5分前とかに行くと、やっぱり日本人っぽいね。
日本人だよ。それって何なんだろう。
わかんないですね。なんか、他の人だったら絶対そうならないのに、あとミックスルーツになると突然なんか自分のこうクオリティが全部こう人種で判
断される。人種になる。うんうん。そのなんかステレオタイプの話だと思うんですけど、で、はい、私あのステレオタイプはもちろん良くないと思うけれども、
はい、
ある程度の傾向っていうのはあると私は思うんですよ、人種に。
まあ、文化とか
もあります。例えば、そうそうそう、そう、人種っていうより多分文化だね、あれ文化。
そう
ね、例えば、その、うん、メキシコとかラテン系の人はみんないつも元気で踊って歌を歌ってるって、もちろん全員が全員そうじゃないけれども、うん、私が知っている人はそういう傾向の人が多い、元気で。
で、
そのイタリア人はお話が好きとか、で、うちの夫ユダヤ人なんですけど、うん、アメリカ、はい、めちゃめちゃ喋るんですよ、やっぱり。で、それステレオタイプにぴったり合っていて、うん、だからまあそう、傾向としてはあるけれども、
うんうんうん、
やっぱその主語を大きくしちゃいけないじゃないですか。
うん。あとでもなんかミックスの人に対するそういうのって逆な気がしていて、こうステレオタイプがあっての行動じゃなくて、その行動があってのステレオタイプみたいな、
うんうん、
こ
う
同じこと、例えばなんだろう、なんか私がおご料理あのご飯をおごったとして、
はい、
おごるっていう行為があってから初めて、うん、日本人っぽいね、アメリカ人っぽいねみたいな、
うんうんうん、
その前にその人の中にアメリカ人または日本人はおごるっていう感覚があるかって言ったら、うん、え、ないんじゃないかなって思う、うん、なんかこう私がした行為についてこうイレギュラーなことがあった時に、うん、それがアメリカ人とか日本人とかっていうステレオタイプが本人が持っていなくても、そのイレギュラーに名前をつけるために人種が出てくるみたいなことだと思っていて、なんかそのなんだろう、本当に普通に例えばあのなんですかね、アメリカ人のステレオタイプ、例えば、うん、ちょっとあんまり、例えば日本人だと時間厳守、時間に、
うんうん、
っていうのがあって、で実際時間厳守して日本人っぽいねじゃなくて、
うん、
もう全然普段だったら全然関係ないような行動でもイレギュラーだからそれを理解するために人種をつけるみたいな、うんうん、ことなのかなっていうふうに、うん、あまりにも本当にちょっと突拍子もない時に人種で言われたりとかするので、うんうん、ね、本当って言って私アメリカに何人住んでたけどそんなアメリカ人いたかなみたいな話とかするんで、ただのそのイレギュラー性に名前をつけてるだけなんだろうなっていう風に感じるときは多々ありますね、
うん、なるほどね、いや面白い、
うんね、でも本人も多分そこまで考えて
なく、うん、考えてないと思う、
そう無意識にポンって言ってるんですよね、うん、
でもまあ無意識だから余計なんていうの、
そうですね、指摘しないと、
マイクロアグレッションっていうか、うん、そのね、意味、そのなんだっけ、うん、意図しない差別っていうか、
うん、そうですね、でも本当に私がでもそれ関係で一番嫌なのが、
うん、
何か私が意見を言った時にその意見に人種をつけられるのがすごく嫌で、
うん、
例えばそのまあ私が女性差別だとかそういったことに対してこれは良くないよねっていうふうに言った時に、うん、アメリカで育ったからそういうことを言うんだよとか、日本とアメリカは違うからアメリカのスタンダードを日本に持ってこないでよっていうようなことを言われるんですよね、
うんうんうん、
でも私別にアメリカで、まあ、もちろんアメリカで育ったことだとか自分のそのアメリカ人の家族の影響だとかっていうのはもちろん否定してないんですけど、
うんうん、
でもアメリカにも全然私とは全然違う意見を持った人たくさんいるわけで、うん、私がこういうような発言をしているのはアメリカ人だからしてるんじゃなくて、
うんうんうん、
私が個人でそう思っているから発言しているのに、
うんうんうん、
私の意見すら人種で理解されて、
そこにそのミックスであるっていうことを持ち込まれるっていうか、
そうなんですね、うんうん、でかつそのまあなんだろう、それで無効化される、
はいはいはいはい、
彼女はその日本人じゃないというか、うん、その日本人性がまあ足りていないから、
うん、
その彼女が言っていることを例えば日本社会においてそれはあまり重く受け止めなくてもいいというか、う
ん、なんかディスミスされちゃうのね、
そうなんですよね、だからそれが一番ちょっと心外ですね、うん、いや私は別に
だって日本でも育った し、
そうそう
そう、いきなり昨日アメリカからやってきて何も知らない人が言ってるっていうわけじゃなくて、
そうなんですよ ね、普通に言ってて、で別にそのなんだろう、アメリカにももちろんね、その、ま、差別主義的な人はたくさんいるわけで、うん、全然そのアメリカ人がじゃあみんな同じ意見を持ってるかって言ったら、うん、もちろんそんなことはないのに、うん、どうしてか私の意見をこうアメリカ人だからっていうところでこう、うん、矮小化されてしまうっていうのがなんか、うん、たまにあるんですけど、毎度本当にやめてよって思いますね、うんうんうん、
いやそれは私もムカつくと思う、
うん、
これね、いつになったら終わるんだろうか、この
いや本当にどうなんですかね。
だって日本もだって外国から来てる人も山のようにいるでしょ、住んでる人。
そうですね。でもなんかある意味なんかちょっとこうゾーニングというか、その外国のルーツを持つ方々と日本にずっといる方々と交わる機会がなかなか少ないっていうのも一つ問題だと思うんですよね。うんうん、例えば私は、日本の大学院に、去年まで属してたんですけど、うん、まあ、自分の学部の特殊性もあってか、周りに外国人の人、ほとんどいなかったですね。あ、
うん、
韓国の留学生の方とかが、まあ、何人かいましたけど、
うん、
ミックスルーツだとか、まあ、そういった本当にこう、もう非アジア圏の方々とか、ほとんどいなかったので、うん、あんまりその交わるっていうところがなかなか場所として提供されてないっていうのも一つ問題なのかなとは思いますね、うん、インテグレートされていないっていうか、
うんうん
うん、もうよそ者として、よそ者として日本に来てもよそ者として生活して、うんうん、で願わくばよそ者として帰ってくれるっていう、
うん、
日本の理想なのかななんていうふうには感じてしまいますよね。ちょっと
なんかその辺もいい加減アップデートね、
うん、
しないと、うん、だってそれこそオリンピックとかどうすんの、ね、まあオリンピックはもう起こらないと私は思うけど
、はい、
ああいう大規模な国際的イベントとかあった時に、
うんうん、それこそ本当にだから一生おもてなしなんですよね。
あ、そう、
うん、お客様として来るのは全然いいけれども、
なるほどね、すまないでね、うんみたいな、
そう、住まないでねっていう、こう日本、
いや、あ、
こう日本にこうアイデンティティを持つっていうことは否定されるのかなっていう
感じ。それ怖いけど絶対あると思う。その日本に住んでる、いや外国の人もね言うよね、なんかみんな最初に言われるのはいつ帰るんですかってみんな言われるって、
言われるっておっしゃいますね、うん、だからもうね、おもてなしされて嬉しいのは本当に客人だけで、
うんうんうん、
そこでこう定住しようとしてる人だとか、むしろ本当にこう別に全然ミックスじゃなくても日本で生まれて日本で育っている方とか、うんうん、もう全然お客様ではないのにずっとこう、うん、来賓扱いっていうのが問題かなというふうに思いますね、
うん
うん、
いい加減変えましょう皆さん、
うん、どうすればいいんですかね。でもだから私は本当にそのうん、でも少なくともそのミックスの方々っていうのはやっぱりこう私も含めてアイデンティティクライシスを起こす方が多くて、うん、それはもう日本に限らずミックスの方は世界中で抱えている問題なんですけど、
うん、
やっぱりこう日本っていうこうホモジョネスな空間にいると余計にそれが起こりやすいっていうのもあるので、うんうん、もっといろんなものが可視化されていくといいなと思って常日頃コツコツと頑張っているんですけど、
それだからアイデンティティに関して、自分のアイデンティティに関してこう、まあ、はい、悩んだりとか、私はどこから来たんだろうって考えるのはまあ、みんな通る道だと思うんですけど、そうですね、例えば私の息子が2人いるんですけど、うん、2人とも、まあ、いわゆるハーフなんですよね、
はい、
ミックスで、私お父さんはカナダ人でお母さんは日本人で、だからなんかその、はい、アイデンティティのに関して多分彼らも自分たちで考えたことはあると思うし、これからもちょっと大きくなっていろいろなんで僕日本語も勉強しなかったんだろうとか、そういうことはあると思うけど、なんか日本みたいにそのハーフですかとか聞かれ、彼、日本には行ったこと何回かあるけど住んだことないから、多分彼らはそれを 今まで一度も経験してないんですよ。なんかみんなからチヤホヤされるとか、ね、まあ金髪とかでもないけど、多分日本に行ったらすぐハーフってわかる顔だから、なんていうの、でもそういう経験を彼らはまだ一度もしたことなくて、だからカナダではなんか、だって今ね、うちの下の次男が、7年生だから、まあ日本で中学2年生ぐらいなんですけど、なぜか彼の行ってる学校ってお母さんが日本人の人が結構いて、
あ、そう
で、
なん
なん
で
かそ
す
れが
ね。
全然もうビッグディールじゃないの。で、なんか友達の名前が時々出てきて、一人ね、なんかレミっていう子がいて、で、レミって何って、男の子、女の子って言ったら男の子って言って、あ、レミってなんか珍しい名前だねって言ったら、oh, like his mom is Japanese とかって言って、って、お母さん日本人の人いるんだって言ったら、いるいるとか言って、で、別の子も、名前なんだったかな、ハヤトとかって喋ってるのね。なんか、How's playing with ハヤトとか言って、ハヤトって日本人の名前じゃんって言ったら、Oh yeah, he's Japanese とか言って、なんていうの、全然それがビッグディールじゃないのね。で、そのなんか、お母さんが日本人だからちょっと一緒に遊ばせようとか、なんかそういう話さえも出ない。まあ、中学生だからっていうのもあるけど、ね、まあ、幼稚園とかだったらあるかもしれないけど、私もその人たちがどういう人なのか知らないし、そういうお母さんたちにお会いしたこともないし、まあ、子供たちは、なんていうの、だからその、お母さんとかお父さんが違う国の人っていうのが全然もう珍しくない。もちろん私はお母さんがメキシコの人とかもいるし、ね。だから、これが、例えば私の人生に何か突然起こって、日本にね、例えば親が病気したとかで、日本に行かないといけないとかなって、子供を連れていくってなったら、もう彼らの人生はもう、すごく変わるっていうのが目に見えてるじゃないですか。なんか、
そ
ハーフ
こは
な
ギ
のっ
ャップ
て。
がすごそうですね。
だからまあ、日本に連れて行ってあげたいっていうのはあるけど、なんていうのかな、そういう、アンナさんみたいな、嫌な経験をしていないっていうのは、なんていうのかな、こういう言い方はなんだけど、彼らにとってはまだラッキーみたいな。
いや、まあ、
で、もし
そう
か
で
し
す
た
ね。
ら大人になって日本に住むって決めたら絶対経験はするとは思うよね。
まあ、そうですね。大なり小なりあると思いますね。でも本当にその通りで、よくこういう話をすると、なんか、なんだろう、日本の方、まあ、それも本当にステレオタイプですけど、苦労話大好きじゃないですか。なんかこう、感動物語が大好き。なんかその勝手にこう美化されて、いや、なんかそういう経験があるから今の君があるんだよみたいな、勝手になんか言わ
お
れ
し
ち
ん
ゃうん
み
です
たい
け
なね。
ど、おしんみたいな、その本当に泣きながら川の中でみたいな、なんかことを言われることがあるんですけども、確かに、まあ、それは否定しないんですけど、まあ、それは決めるのは本人であって、で、
そう
私は本当にその差別経験とかっていうのは、私はしなくていい苦労もあるっていうふうに思っているタイプなの
確かに。
で、特にその、まあ、ティーンだったりだとか、それこそ本当に何だろう、ただでさえ自分という人間がどういう人間なのかっていうことを自問自答する年代に、こう、さらにプラスアルファで人種っていうものをオンする必要は私はないと思っ
そう
てい
です
て、
ね。
もちろんその何だろう、自分のそのカルチュラルアイデンティティっていうものを持つことは全然素晴らしいことだと思うんですけど、それはやっぱりこう他者に言われることではないっていう、その第三者からそれを指摘される苦悩っていうものは私はしなくていいっていうふうに思っていて、全然本当にその何だろう、そういったことを、まあ、指摘されず質問されずっていう環境があるんだったら、私は絶対そっちの方がいいなっていうふうに思いますね。
いや、本当、日本もちょっと変わってほしいですね。
そうですね。なんか感動ストーリー好きなくせにそういうところは変わってくれないか
ねえ、何なん
なんか
だ。
そういう、経験をしたから、なんか同じルーツの子たちのなんか代表になれるんだよみたいな
や
こと
だ、そんなの。
言われると、
やだ。
いやもうでも、in an ideal society、代表がいなくてもいいぐらい当たり前なことになるのが理想だ
そうそう、
から、
本当そうです
私
ね。
の理想はもうこんなことをもう別に誰も言わなくてもいいような社会になることであって、誰かが代表しなければいけない状態が続いている限り、私はそれは良くないことだと思っているので、
いや、本当そうです。素晴らしい。
だから 勝手になんか勝手にそのいいことみたいな感じに変えないでほしいなっていうふうに思いますね。
いやーなんかすごい盛り上がったんですけど、じゃあちょっとすいません、じゃあ質問コーナーに行ってもよろしいでしょうか。はい、
お願いします。
ですね、じゃあとりあえず毎回聞く質問がですね、これまでで直面した最も大きな試練は何でしたか、はい、そしてそれをどうやって乗り越えましたか。なんか、あの、辛い話だけど。
辛いね。
怪我するわけじゃなくて。
いや、でも本当にそうですね、難しいですけど、本当になんか、あの、ミックスっていうことは関係なくなってしまうんですけど、
うんうん、
やっぱり、まあ、思い当たるのは2つあって、でまあ、一つは本当に私が大学3年生の時に、あの当時同居していた祖父を亡くしたことっていうのは結構大きな、あの、そうですね、まあ、未だにやっぱりその心が痛むことではありますね。幼い頃からそのなんだろう、まあ、両親の、まあ、バックグラウンドだったりだとか、まあ、私はあの両親、実の両親が離婚してるんですけど、
うん、
でずっとこう祖父母に育てられて、で、うん、やっぱり自分の祖父母はもう本当に親代わりだったんですけど、うんうん、まあ、でそれで祖父を亡くした時に、そのなんだろう、これまで例えば自分の住む土地だとか、自分の持つアイデンティティだとか、
うん、
自分の将来のことだとか、まあ、不安定要素がすごく多い中で、うん、唯一こう私のこう怒りとなり、なんだ、港となってくれていたのが、まあ、祖父母の愛だった、うん、それだけはもうどんなに自分がいろんなもので葛藤しようと、どんなに人生のフェーズが変わっていこうと、絶対に揺るぎないものの象徴がやっぱり彼らの愛情だった、
うんうん、
それを、まあ、祖母は私が高校2年生の時に他界したんですけど、その祖父を大学生の時に亡くした時に、本当になんか、あ、もう本当に一人なんだなっていう、こう、急な孤独感に襲われまして、
うん、
それは本当にもう時が経つのを待つというか、もうそれぐらいしかないんですけど、
うんうん、
まあ、少しずつその、なんだろう、自分、の中のその気持ちと向き合ったりだとかっていうのをしていきながら、うん、まあ、あの、少しずつ、まあ、乗り越えてこれたのかな、まあ、乗り越えてる最中、
うん、最中、うんうん、
はい、
そうですか、なるほど、うん、ありがとうございます、
はい、
やっぱり それはちょっと時間かかりますよね、
うん、そうですね、なかなか。で、まあ、もう一つで言えば、私もノートに以前も書いたんですけど、まあ、去年その大学、日本の大学院を、まあ、辞めるっていう決断をして、うん、で、まあ、そこからなんだろう、それまでそのなんだろう、挫折みたいなものをあまりしたことがなかった中で、人生初めての挫折を味わうっていうところで、
うんうん、
本当にえどうしようっていうところで、まあ、あの、すごく去年の今頃ですかね、パニックを起こしていたんですけど、
うん
うん、こうして今、なんだろう、挫折したからこそ今まで考えたことがなかった選択肢とか、うん、自分を俯瞰して一歩下がって、自分という存在が、まあ、社会においてどういう立ち位置にいるのかっていうところを、まあ、改めて考える機会になったので、
うんうん、
これもまだ今、だいぶ、まあ、そこからじゃあ UK に行こう。大学院にまた入り直そうっていう決断をするんですけど、なんだろう、まあ、それもまた一つなんだろう、
うん、
自分をより知るきっかけになったのかなっていう、
う
ん、 ね、その二つの経験でやっぱりこう自分っていう存在を改めてこう見直すっていうことができたのかなっていうのは思います、
うん
うん
うん、なるほど、ありがとうございます OK、そしたらですね今から、はい、あの10個質問するので、あまり深く考えずにライトニングラウンド、まあ、ライトニングラウンドっていうほど早くないけど、
はい、
ですか、じゃあですね、1番、
はい、
飽きずに何度も見れる映画は何ですか。
あ、Legally Blonde。
おお、いいな、あの1番が一番いいからね
一番が一番いい、
今度なんか3が出るんでしょ。
そうなんですよ、
リース・ウィザースプーンが出るのかな。
そうみたいですね、同じキャストでみたいな、
何
年後みたいな
すごい。
はい、すごい楽しみにして
ます。楽しみ。はい、私もあの映画は好きです。
はい、
そう。で、あれって、なんかあの、時間経ってもいくらでも見れるでしょ？なんていうの？
見れます。
エイジスワオだから、そうそうそう、なんか古いなと思わずに、何回見ても面白いし。
なんか今だと本当にフェミニズムのアイコン的な映画になってますよね。うんうんうん、
確かに。で、あの、彼女自身も結構ね、ディス・ウィザースポーンもいろいろ頑張ってるから、
ね。自身で会社立ち上げて、そうそうそう、あの、女性主演の映画とかたくさん作ってらっしゃってますよね。
うん
うん、
それはいい答えですね。ありがとうございます。okay、じゃあ2番。今何を読んでいますか、はい、もしくは最後に読んだ本は。
いくつか浮気をしながら本を読んでいるんですけど。
私もそんな感じ。
1個が、あの、リャン・ヨンソンさんのレイシズムとは何かっていう本を、
はい、
あの年末にあのお母さんに日本から送ってもらって、うん、それを読んでいるのと、あとは、ニラ・イヴォール・デイビスさんっていう方の、The Politics of Belonging、うん、Intersectional Contestations っていうのを今読んでますね。
そう、
1本日本語とで、もう1個が英語で、ちょっとバランスを取ろうかなっていう。
読むのはどっちもあのスラスラ読めるんですか？
そうですね、あのどっちのが好きとかどっちのが得意っていうのは特にないんですけど、うん、その言語の性質上日本語の方が早くは読めますね、
うん、
あの漢字じゃないですか。
ああ、そうか、意味がね、はい、目で入ってくるっていうか、
そう、 目で入ってくるので、うん、あの多分同じ本を英語でも日本語でも読むってなると日本語の方があの早いの、まあ、言語の性質上日本語の方が早いかなっていう感じですね、う
ん
う
ん、なるほど。私は英語の本も読むけど、英語の本だともうめちゃめちゃ時間かかっちゃう。
ああ、でも結構その日本語だと言葉を初めて見ても漢字でなんとなくこんな感じかなっていうふうに読めるんだけど、
う
ん、
結構パパパパパって読めるっていうのは確かにある。そうなん
ですね。うん、でも英語だと単語わからないと本当にわからないんで、うん、いちいち引かなきゃいけないじゃないですか。
うんうんうん、
なので、あの、まあ、その分理解が深まるっていうところはあるんですけど、まあ、でも時間はかかりますね。
確かに。そう、だから日本語の本って読むのは早いけど、うん、頭に入ってるのかって言われたら、なんか、うん、うーんっていう気もするな。確かに。
よしよしですね。
うん、面白い。OK、はい。じゃあ3番、座右の銘は何ですか？
座右の銘、
うん、あったら。
座右の銘、なんだろう。This too shall pass。
うん。うん。それは結構ユニバーサルで、うん、いいと思います。
そうですね。うん、
絶対すぎるからね。
Okay、そうですね。
うん、okay、 4番、何が怖いですか？ What are you afraid of？
もう出産と死です。
出産と死？
出産と死です。
出産が怖いな。そうか。
怖い。
怖い。
あの未経験者なので、うん、はい、あの、そうだね、あのいろいろ考えるとなんか概念として怖いみたいな。
うんうん、それはまあリーズナブルなあの、はい、コンフィアだと思います。
こちらもなんかフィジカルペインな感じなんですけど。
うんうんうん、
はい。
ね、
はい。
OK、5番。自分についてみんなに誤解されることは何ですか？
なんだろう。自分についてみんなに誤解。あの、すごく、ま、すごくネガティブなんですけど、あの、うん、割と何ですかね、アメリカで育つとこうアメリカ人独特の笑顔の作り方ってあるじゃないですか。歯ってこう歯をニッて見せるような笑い方があると思うんですけど、はいはいはい、多分それが身についているのと、
うん、
あと何ですかね、声色とかなんですかね、割とポジティブな人間だと思われることが多いんですけれど、
うん、
本当にもう超ね、超がつくほどのネクラですね。
うん、ネクラなんですか？
ネクラですね。暗いですね。
そうなの？いや、はい、も私もそれはあのそういう人とは思っていなかったので、はい、誤解、そういえば誤解しているのかもしれない。
結構だからあのツイッターの言葉とか傷ついてるよっていう
言いたい。
傷ついてる。はい。
そうなんだ。じゃあこれを機会にみんなに、はい、知ってもらいましょう。
はい、そうですね、暗いんで優しくしてください。
okay、 あ、じゃあ6番、無人島に一人で島流しになりました、はい、1個だけ持っていくことを許されました、はい、何を持っていきますか？
Oh my goodness、 どうしようかな、何を持っていく、うん、もうでも本当になんかサバイバルナイフ的な
サバイバルナイフ、okay、
サバイバルナイフ、面白くないですよね、
いやいやいや、大丈夫。面白くしなくてもいいから。結構ね、でもスマホとかね、船とかね、家族とかいう人がいて、それはダメって言ってるんですけど、はい、サバイバルナイフは、
サバイバルナイフ
すごい真っ当な答えだと思います。はい、
そうですね。死ぬのが怖いんで、生きる気満々です。
うん、生きる気満々、大丈夫。そう、だから人によっては、なんか私多分すぐ死ぬからって言った人もいて、だから、なんて言ったっけ、私もサバイバルできない人なんで、あとなんか お酒持っていくとか言った人もいたし、
もう絶対
サバイバル、ね、
サバイバルしてみせます、はい、もう生き延びます、はい。
OK、 じゃあ7番、はい、どんなことがあなたをもろく感じさせますか。 What makes you feel vulnerable?
やっぱりでも対私じゃなくて、私なんだろう、私より若い10代とか、それこそもっと小学生とかの、まあ、ミックスの子が同じような体験をしているところを、まあ、見たり聞いたりすると結構感情的になってしまいますね。
そうですね。なんかこう、うん、守ってあげたい、あげないとみたいな。
なんかそうですね。そこでやっぱりこうどうしても黙ってられない自分がいますね。うん、
それは結構あるある。
うん、
OK、じゃあ9番、今ハマっているものは何ですか。
今ハマっているものは、ジューサーです。
おう、何のジュースを作ってるんですか。
いやもう本当になんか一人暮らしで本当になんか栄養が偏ってきてるなっていうふうに思って、
うん、
で朝あんまり食べれない人なんですよ私。朝あんまりその固形物を食べるのが苦手で、
うんうん、
なので、まあ、ジュースは好きなのでジューサー買おうと思って、うんうん、ここ最近毎朝ジュースを飲んでるんですけど、まあ、リンゴと人参とほうれん草とセロリとレモン、
すごい
です、はい、のジュース毎朝飲んでますね、はい、
そう、はい、そういえば私思い出したけど、この間クラブハウスでアンヌさんと話した時に、
はい、
電子レンジの話もしてましたよね。
電子レンジ、
あれなんで電子レンジの話になったんだっけ。
最近電子レンジを買ったっていう話ですかね。
で、結構高いっていう話だったんだっけ。
そう、電子レンジが高くて、その学生のなんかフェイスブックのグループを使って、はいはいはい、中古で電子レンジを買ってたんですけど、うんうん、その買った先がインド系の
女
の
子から、
レンジを買ったから、もうそのスパイスの香りがすごくて、そのそうですね、その日の午前中はずっとその電子レンジの掃除に費やした。
取れました匂い。
もう取れましたね。すごいなんですか、レモン水掃除、レモン汁掃除とか、うんうん、おすすめです。
レモンの力すごいな。
すごいですね、はい。
今なんか突然思い出した、そういえばあの時、はい、私もなんかクラブハウスフラフラってしてて、なんかアナさんが部屋を開けてたから入ったら2人で喋ったんだって、はい、今思い出しました。
はい、電子レンジの話をしました。
不思議な話。 OK、 じゃあ最後の質問です、
はい、
10番、今何に感謝していますか。
感謝ですか。
うん、 What are you grateful for?
最近改めて母の偉大さみたいなのに、うん、はい、
一人暮らしすると特にそうじゃない。
そうですね、まあ、でも一人暮らしも結構長いんですけど、
うん、
もう母と最後に住んでたのは高校3年生の時なので、
うん、
もうだいぶ長いこと母とは離れているんですけど、
うん、
なんかその母親としてっていうよりも、なんかその同じ女性としてっていうリスペクトの方向にだんだん変わってできていて、うんうん、もちろんその親子なので、いまだにやっぱりその母として甘える時もあるんですけど、うん、まあ、なんかこう振り返ってみて、一旦その彼女を、なんだろう、個人として見た時に、
うん、
なんかすごくなんかこう改めて素敵な人なんだなっていう、
うん、
なんだろう、新たな視点みたいなものを、
うんうん、
だんだん年をもうちょっと大人になってできくるとともに感じるようになりましたね、
うんうん、それお母さん聞いたら喜ぶんじゃない。
いや、もう絶対聞かせたくないです。
聞かせたくない。
聞かせたくない。
お母さんこっそり聞いてくれるといいな。
いやいや、もうちょっと本当に内密にお願いします。
内密に。お母さんはその ちょっとなんか話ずれるけど、アナさんがこう、はい、インターネットでこう、はい、いろいろや書いているというか、いうのはご存知なんですか？
あ、もう、はい、フォロワーですよ。
あ、そうなんだ。じゃあ、はい、ツイッターでこう、日々戦っているのもご覧になって。はい、
見てますね。
すごい、かっこいい。
参戦することは全くないですけど、うん、なんか、でも本当、あんまりその SNS とかをするタイプではなくて、うんうん、本当にツイッターも本当になんか一回アカウント作ってそのまま放置みたいな感じなので、うんうん、あんまり頻繁に見てるわけではないみたいなんですけど、なんかたまに覗くと、なんか今日も戦ってるねって LINE が来ますね。
でもこうなんか心配されたりとかはしないですか？それかなんかこうやめなさいよとかは言われたりしないんですか？
あ、やめなさいは言われないですね。心配はされますね。やっぱりその母も私が自分のアイデンティティで悩んでるところを間近で見てきてるので、うんうん、まあ、改めてまあそれに関連するまあ差別的な発言とかを投げられてるのを見るとやっぱりまあ大丈夫とか、
うんうん、
おっしゃってて変ですよ、言ってくれ言ってくれるんですけど、
変な人多いからね、
本当、まあ、そうですね。まあ、でもなんだろう、本当にでも母の方が私よりも全然強気な感じのタイプなので、はい、なんかもう最悪本当にもう弁護士でも何でももう出すからもう頑張ってねみたいな感じで、私よりもちょっと熱い感じですね。はい、
そうなんだ。
はい、
いやー、でもこのポッドキャストでもよくだから黙らない女になろうって言って、今、はい、アンナさんわきまえない女っていうのをツイッターに載せられてますけど、はい、本当これからもそうわきまえない女、黙らない女っていてください。みんな多分ファンすごく多いと思うので。
ありがとうございます。恐縮です。ありがとうございます。
で本当何回か話に出ましたけど、最近はクラブハウスでも活躍されているので、はい、ぜひ今度このエピソード出た後にちょっと部屋をやりましょう、
はい、
この
あ、もうぜひぜひ、はい、
ハーフミックス問題についてっていう、
ぜひ、はい、まだなかなかなんだろう、触りだけはなんとなく皆さんこう、あ、ミックスの人たちもいろいろ感じることがあるんだなぐらいの認識が少しずつ広まってはいるとは思うんですけど、うん、まあ、具体的にどういったことが問題なのかとか、どうして問題なのか、うん、っていうことがまだあんまり浸透していないなっていうのは感じているので、引き続き、はい、ご協力いただけたらと思います。
ぜひぜひ、はい、みんなでお話しする機会を作りましょう。
ありがとうございます。
はい、今日は長い時間ありがとうございました。
いえいえ、こちらこそありがとうございました。
今週のゲストはアンナさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
This is Jay Allen from Unseen JapanAnd you're listening to はみ出し系ライフの歩き方。
さて、アンナさんとの会話いかがでしたか？日本では圧倒的にハーフという呼び方が多いと思うのですが、それを嫌だと感じる方がいること、そしてハーフだからうんぬんと、まあ何かとね、人種に結びつけて決めつけてしまうことの問題点についてお話しいただきました。あなたはどう思われましたか？ぜひ感想をお寄せください。さて、それでは今週のポジティブです。今週のポジティブは冒頭でもお話ししましたが、バーチャルサミット Your Voice Summit が無事に終了したことと、それによって多くのポッドキャスターさんたちとつながることができたことです。こういったね、横のつながりっていうのは本当に大事ですよね。これをもとにして次につなげていきたいなと思いました。そして最後にお知らせがあります。毎月1回ハミライトークシリーズと称してお話し会を開催していますが、2月のお話し会は日本時間2月27日土曜日の12時正午から開催します。テーマは前回のエピソードでも話した日本の男性の生きにくさ、トキシックマスキュリニティ、有害な男らしさについてです。どのジェンダーの方でも参加歓迎です。実は昨日ですね、クラブハウスでこのトピックで、同じトピックでお話ししたんですが、そこでもとっても深い話ができました。ハミライトークシリーズはズームでやりますが、定員は11名と小さいグループにするようにしています。今回は先着順になりますので、ショーノートのリンクから興味がある方はぜひお申し込みください。 クラブハウスはね、未だに Android ユーザーの方が入れないのがネックになっていますが、まあ、定期的にお話しする部屋を設けたいと思っていますので、詳細は私のインスタもしくはツイッターで見てみてください。ちょうど今日ですね、今田真理子さん、生理コーチの真理子さんと一緒にセックス&シティについて語ろうっていう、部屋をやりました。で、好評でもう一回やってくださいっていう意見も出ていますので、それも近いうちにやりたいと思います。それから、そうですね、毎週日本の日曜日の午後には、塚越悦子さんと堀正武さんと一緒に今週のクラブハウスニュースというのも、まあ、定期的にやっております。3月の最初の週末には、マルちゃんトークのみゆきさんとガラスの仮面について語ろうという部屋を計画しておりますので、クラブハウスをやっている方、これらのトピックに興味のある方はぜひ遊びに来てください。それから最近ですね、何名かのリスナーさんから、はみらいでリスナーさんからの相談のコーナーをまたやってくださいという意見をいくつかいただいているのですが、そのコーナーはですね、やめたわけではなくて、リスナーさんからのご相談が単に届いていないだけなんですよね。ですので、何か私にもしくははみらいコミュニティに何か聞いてみたい、相談してみたいということがあれば、ぜひぜひメッセージをお送りください。インスタ、ツイッター、どこでも OK です。メールアドレスははみだし系 @gmail.com です。それでは今週もお聞きいただきありがとうございました。はみ出し系ライフの歩き方は、プロデューサーホストのピアレスゆかりが未譲渡のコーストセイリッシュ準州であるカナダブリティッシュコロンビア州のビクトリアで制作しています。メッセージはインスタグラムゆかりピアレスもしくははみらいのインスタアカウントはみ出し系でお待ちしています。ツイッターのアカウントはゆかり P そしてはみ出しライフです。番組へのサポートは1回限りのペイパルもしくは月ごとのサポートはペイトリオンで可能です。番組のスポンサーは随時受け付けておりますのでぜひお問い合わせください。はみらいショップの URL はすずり .jp/はみ出し系です。海外在住の方ははみらいエッチーショップもありますのでぜひショーノートをチェックしてみてください。はみらいを気に入ってくださった方は、ぜひお聞きのポッドキャストアプリにてはみらいのレビューを書いていただけると嬉しいです。レビューを書いていただいた方には、はみらいステッカーをお送りしますので、住所を教えてください。さて、ここまで聞いてくださった方に今週の内緒話をお話しします。今週の内緒話は今、バナナブレッドにハマっているということです。12歳の次男がですね、これまでバナナブレッドあんまり好きじゃなかったんですけれども、最近突然こう思考が変わったみたいで、作ってと言われて、今週はですね、3回もバナナブレッドを焼きました。私のレシピではね、くるみとチョコレートチップも入れます。もしなんか美味しそうなレシピがあったらぜひ教えてください。というわけで今週も黙らない女男でいてくださいね。Be brave, be kind, but don't be silent. Your voice matters. Stay safe everyone and thank you for listening. Bye!